みんな天才化チャンネル月曜版。こんばんは、ミシュランエリです。この番組は聞くだけであなたの天才スイッチをオンにするみんな天才化機構がお届けします。みんな天才、あなたも天才性を発揮すれば世界でオンリーワンでナンバーワンになります。あなたは最強人生クリエイター。さあ天才スイッチオン。楽しみながら人生を切り開く最強人生クリエイター100万人を創出し、幸せスパイラルを起こします。 Hello there, it's your host Michelin Eddie. This is the March 2nd issue. It is about media problem. 3月2つ目のプログラムはメディアの問題についてお話しします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお送りします。こんばんは、改めましてこんばんは、ミシュランエリです3月2つ目のプログラムはメディアの問題について取り上げようと思います。日曜版の方ではメディアの問題に対して、コロナウイルスであったり 9.11 の問題であったりしてお話ししてくださいましたよね、鬼丸さん。
あ、皆さんこんばんは、鬼丸です。そうですね、日曜版の方では中学生とね、鬼がそんなこと語ってました。
今日はですね、私コロナウイルスのこともそうなんですけど、私今一番気になっているのはよくね CM とかで保険会社さんとか製薬会社さんが2人に1人はがんになる時代っていうのをね、うんうんうん、当たり前かのように言っている、うん、そしてみんな当たり前かのようにこぞって病院に通っているっていう状態がどうなんだろうって思ってるんです、
うんう
ん、なんかねがんになる人ってすごく増えてるんですよね、
うん、
で実は先進国ではがんによる死亡率って下がってるんですよね。
その通り
なんですけど、日本だけがんがん伸びていて、うん、で私たちが若い頃って、うん、1990年代とか2000年代、うん、あの頃ってがんになる人って70代ぐらいのおじいちゃんおばあちゃんだったんですよ、
うんうんうん、
で50代の人ががんになると、かわいそうにねっていう、若いのにねっていうような形だったんですけど、うん、今や20代でも珍しくなくって、うんうん、実はですね、乳幼児でもがんになってる、そんなね、うん、時代っておかしくないですか。
そうですね、おかしいと、まあ、僕は思うんですけど、まあ、みんなはおかしいと思ってないんじゃない。
そうなんですかね、うん、
寿命の伸びてハッピーって思ってんじゃないの。
あ、寿命が伸びてるからがんが増えてるっていう風に。
いや、な、増えてるとかそんなことも気づいてないんじゃない、みんな。
あ、気づいてないかもしれないですよね、
うん、2人に1人に、え、何、2人に1人ががん。
そう、だから夫婦の片方ががんになるっていうのは当然だっていう、うんうん、それでなる方は運によって決まると。
いいじゃん、みんなそれで幸せな
の幸せじゃないんですよ。でね、
でもみんな楽しそうよ、だってテレビコマーシャル楽しいじゃん。
そうですよね、楽しそうに言ってますよね、
うん
うん
うん、
で当たり前かのように病院に行ってますけど
だって病院って楽しいアミューズメントパークでしょ、
みんなで楽しみに行っている。
そうそうそう。いや、なので、日本のその国家予算ってさ、医療費ってうなぎ登りでしょ。
そうです、ね、
あれ楽しいからでしょ。
あ、みんなお金使ってるもんね。
そうそう、みんな楽しそうじゃないですか
そんなことはないと思うんですけどね
憩いの場じゃないの、あれ。
ああ、病院が憩いの場は昔からそうでしたよね。
あとね、飲み屋さんなんかでね、病気自慢ってすごいじゃん。
そうですね
もうね、みんなね、病気じゃなかったら仲間に入れないでしょ、あれ。
あっちが痛い、こっちが痛い、
ね、なので鬼はね、中に入れないの。
元気なんですね、オニマルさん。
いやいやいや、人間じゃないのでね。
あ、そうか。そうなんですか。
うん、
で、あのアメリカなんかで、
うん、
アメリカなんかもね、病気がどんどんどんどん増えていて、
うん、
こう発達障害であったりとか、自閉症であったりとか、アレルギーであったりとか、うん、そういう病気がどんどん増えていて、でもね、それが食事を改善するとなんか良くなっちゃうっていうことを発見したアメリカのママさんのグループがあるんですよね。
ああ、ゼンさんね。
そうです、そうです、
うん、鬼族だよ。
鬼族なんですか。
そうそうそうそう。
人間が気づかないところに気づいてしまう。
そうそうそうそう。
うん。で、そのゼンさんっていう方がね、そのグループのリーダーをしていらっしゃるんですけれども、まずはね、その方のお子さんがアレルギーがすごかったんですよ、
うん、
で、食物アレルギーが、食べ物のアレルギーが20個ぐらいあったのかな、
うん、
で、20個もあるともう食べるものなんかないですよね、
うんうん、
で、ある時救急車に運ばれて、急性のアレルギーで、
うん、
顔は紫に腫れ上がるし、
うん、
目玉はひっくり返るし、うん、白目向いちゃうしっていうことで、うん、いつかもうこれは死ぬかもしれないみたいな感じで行って救われたんですけど、
アメリカで救急車乗ると高いんだよね。
そうですよね、
うん、高級車だからね。
高級車。医療費すごいですもんね、
うん、
どれだけかかったんでしょうかね、
うん
うん、で、それでどうしてもこの子を治したいと思って、食べ物をすべて遺伝子組み換え食品からオーガニックに変えて、
うん、
で、食品添加物もないものに変えたら4ヶ月ぐらいで綺麗になくなっちゃったっていうね。
ごめんごめん、今ね、遺伝子組み換え食品からオーガニックに変えたって言ってるけど、その当時のゼンさんって遺伝子組み換えのこと気づいてなかったと思うんだよね。遺伝子組み換えだと分かってて食べさせてたわけじゃないじゃん。
そうですよね、
うん、知らずに食べてて楽しくやってたんでしょ、
うんうん、楽しくはなかったでしょうけどね。
いやいやいや、
アレルギーがいっぱいだったので、ね、
いや、みんなね、そんなそうじゃないんだよ、みんな楽しく生活してんだって。アレルギー仕方ないと思ってんだから。
あ、そうそうそうそう、
でしょ。
そうですよね、うんうん、仕方がないと思ってます、
うん、だから変えなくちゃいけないっていうことに気づいたから、
うんうん、
治ったんでしょ。
そうですね、
その前は気づいてなかったからそうなったわけじゃん。
あ、そうそうそうそう。で、息子さんがもうこのアレルギー絶対治したいって5歳ぐらいの頃だったのかな、
うん、
って言ったんだけど、心の中でそれは絶対無理って思ったんですって、
うんうんうんうん、
で、そのそれは絶対無理って思った自分がやばいって気づいたらしくて、
うん、まあ鬼族なんでね。、うん、どうすればいいか分かってるわけよ。
うんうんうん、
やっぱりね、今までの積み重ねでその時の症状なりね、
うん、
生活なりが出ているんだったら、すべて否定しなきゃいけないわけよ、一旦。
そうですね、
うん
うん、
で、変えるためのエネルギーってね、そこを一点に集中すればいいわけ。
あ、
そこでね、ああでもないこうでもない言い始めるともうダメよ。
あ、そうですよね、
うん
うん、全然変わらないことになっちゃう。
そうそうそうそうそうそう、
うん
う
ん、
その時にね、自分で知ってる自分、
うん、
いわゆるね、今までの自分で考えちゃダメなの、
うんうんうんうん、
今までの自分の考えでそうなってるわけだから、
うんうんうん、
一気にそこをね、飛び越して、
うんうん、
まるっきり変えてみるっていうこと、すっごい大事。
あ、そうしないと違いがわからないですもんね、
うん
うん、で、全部変えられて、
うん、
で、アレルギー症状とかはなくなったんですけれども、
うん、
で、もともとアレルギー症状がなかったお子さんだけは食事を変えてなかったんですって。
ほうほう。
で、そうしたらある日突然自閉症の症状が出ちゃった。
ほうほうほうほう。
っていうことで、
うん、
病院に行ったんだそうです、
うん、
で、そうしたらこれは腸内が良くないので、
うん、
食べ物を変えるといいよっていうことで、
うん、
で、それで気づかれたんですね、
うん
うん、
日本の医療とね、アメリカの医療ってすっごい今差がついてて、
うん、
日本だとね、ここ数年かな、リーキーガットとかっていう言葉が出てきたのが。
そうですよね、
うん、アメリカではね、ずいぶん早くから そのことに着目していたお医者さんたちがたくさんいてね、
うんうん、
で、いろいろその髪の毛の検査とか爪の検査とか体液の検査で何を食べてそうなったかっていうのまで結構突き止められるようになってるんだよね。
あ、
日本ではそういう検査ね、やっと始まったかどうかでしょ。
そうですね、
うん
うん、 あのリーキーガットっていうのは腸内に細かな穴が開いていて、であの食べ物とかを小さく分解して吸収しないといけないのに、分解されない高分子のままでその隙間から腸内から体内に吸収されちゃって、
うん、
アレルギー症状を起こすっていうことですよね。
腸壁ってね、タイトジャンクションっていうんだけど、非常に細く緻密に配置されていて、で二皮状の、二皮ってわかる？
はい、わかります、
うん、二皮状のね、うん、ものでこう接着されてるような状態なんだけど、そこにね、微小な穴が開いてね、高分子のままで吸収されてしまうと、体の中でありとあらゆる症状が出てくると。人によってね、それがどこに出てくるかっていうのがね、全く違うと、いうようなことでね、非常に厄介なんだよね。
そうですね、
で遺伝子組み換え食品って、それらのね、腸内細菌さんにも悪さするし、そこのタイトジャンクションにも悪さするのよ。でそういうことがね、実験結果で分かっているんだけれども、なんとその前さんたちのね、すごいことは、
はい、
それをね、ちゃんと市民運動に変えてね、遺伝子組み換えの、まあ、農薬であるとかそういう研究をしている会社と、きちんと対峙してね、話し合いにまで持ち込んだっていうことかな。
そうですよね。前さんのお子さんが自閉症の症状が出た時に、こう血液検査だかなんだかちょっとよく分かんないんですけど、検査をすると体内にグリホサートっていう農薬の成分が大量にあるっていうことが分かったんですね。でヨーロッパの基準の何倍だったかな、何倍かっていうものが、あ、そうそう、尿の中に検出されたんですよね。でそれから食べ物を変えて、4ヶ月後ぐらいにもう一度測ったら、グリホサートも消えていて、自閉症の症状もなくなったと。
2019年にね、国会議員の皆さんたちがね、やはり自分の髪の毛からグリホサートが検出されたということで、まあ、なんとかしようっていう人たちがこう増えたんだよね。
そうですね、なんか結成されましたよね、超党派の
そうそうそうそうそうそう
グループがね、
山田雅彦さん中心にね、
そうですね、
頑張ってらっしゃいますよね、
でグリホサートなんかがね、何に入っているかっていうと、大体ラウンドアップに入ってるんですよね、商品名言っちゃっていいのかなちょっとよくわかんないんですけど、でそういうことが、そういう除草剤が、グリホサート系の除草剤がまかれる量が増えるに従って病気も増えていると、日本は実は今農薬大国になっていて、
世界ナンバーワン、
そうですよね、2位が韓国ですよね、でその1位と2位の日本と韓国が、発達障害とかね、自閉症の例がものすごく世界でダントツ増えているっていう資料がありますよね、で前さんたちがそのグリホサートが原因で、というか遺伝子組み換え食品とグリホサートが原因で日本とか世界のね、病気が増えてるっていうことをちゃんと裁判によって立証したんですよ、で世界では何カ国でしたかね、結構な数の国が、ラウンドアップ禁止しているんです、ですけど日本ではまだガンガン売ってるんですよね、
一部ねダイソーさんとかはね店頭から引き下げましたね。
そうですね、
でもそれもね、日本のどこの人だったかな、ちょっとど忘れしちゃいましたけども、ガンガンダイソーさんに言ってね、取り下げてもらってますね、だけどね、ラウンドアップ、その除草剤系の怖いところってね、撒いてる人がね知らずにね善意で撒いてる場合があるのね。
そうですよね、撒いといてあげたよってニコニコしながらね、
うちの近所の公園でね、公園の草取りが大変だからっていうことで、町内の役員さんがね、ラウンドアップをボワッと撒いてね、なんと桜の木が枯れたという
どんだけ撒いたんだっていう、
それもね善意だったんだよね。
あ、責められないですもんね。
そう、責められない、だからね、知らないって怖いんだよね。
そうですね、
ただね、知らないのは幸せじゃん、
まあ、ずっと知らなければね。
そうなんだよ、みんな楽しそうだもんだって人間
知らないって素晴らしい
って。そう。どんどんどんどんね、公園にね、そういうの撒いてね、そこで子供たちがわーって遊んで、うんうんうん、なんで桜の木枯れちゃったのかなって、なんか楽しそうでしょ、うんうん、これって。
世の中の不思議みたいな
、うん、でまあ鬼はね、そんな時にどうするかというと、自分の子を絶対そこの公園に行かせない。
そうですね、
あのね、鬼にも毒なんだよあれ。
ああ、来ちゃうんですか。
そう角が生えなくなっちゃう
それは大変だ。人間の子になっちゃいますね、 それは、
なのでね、絶対近寄るなと。
あ、う
ん、だけどね、お友達と約束をそこの公園でしてたりするとね、行かざるを得ないじゃん。
そうですね、
うん、問題なんだよね、だから、
なんかそのね、自分公園だけでが問題ではなくて、でそれがね、地中に染み込んで地下水にまで染み込んでいってるっていうね、で海に流れているっていう状況が今アメリカではすごい問題になってますね、メキシコ湾が死の海になるんじゃないかって言われているぐらい、
アメリカとメキシコ ね、いつもね、なんかその辺でね、いろいろやり取りがあるんだよね。
そうなんです、
もともとね、ちょっと脱線しちゃうけど、コロラド川をせき止めてね、メキシコに水が行かないようにしちゃってそれで小競り合いが始まって、もう 何百年か経つんじゃない、あれ。
そうなんですか。
そうで今度はね、なんかそういうね、除草剤だとか、なんだとか、今度は垂れ流しにするもんだから、まだメキシコ人怒ってんじゃないの。
そうですね、怒りますよね、それはね。で、海の水が蒸発して、今度雨になって世界中に撒き散らされるというね。
いや、非常に素晴らしい、なんか循環システムじゃないですか。
循環システムですね。
いや、だって人間、それが好きでやってるんでしょ。
まあ楽を見てね、楽だからそっちに流れちゃうっていうところはありますけどね、
まあもはやね、鬼族も全滅しそうな勢いなんだけど、でも人間はそれが楽しいからやるんでしょ
楽しくなんかはないんですけどね。
そうなの。
知らないんですけどね。
そうなの。
だから今私がこう皆さんにね、お伝えできればと。
あ、
微力ながらも
なるほどいや、僕はね、てっきり人間ってね、そういうのが楽しくてやってんだと思ってたんだよ。
あ、もしかしたら私も鬼族なのかもしれないですけどね実は
で、ところで2人に1人ががんでしょ。
そうですね。
その話から始まったんだけど、
はい、
どうなったらいいの。
それはがんの人がどんどん少なくなればいいですよ、もちろんね。
もともと昔なかったんだよね、がんって。
そうですね、
いつから出てきたのかな。
いつからでしょう。戦後ですかね。
増えたのは戦後だろうね、
うん、
戦後やっぱりね、大きく変わったのはね、やっぱり農薬系だろうね。農薬系および化学物質系っていうのが戦後一気に花開いたんだよね。食品添加物なんかもそうでしょ。
そうですね、
今までその自然でこう作っていたもの、それが例えば人工合成されたアミノ酸でね、黒い色つけた醤油になるとかさ、あとね、もう毒ガス兵器として使っていた窒素とかさ、そのあたりを、ね、ちょいちょいとやったら農薬に変わっちゃったんじゃん窒素とかリンとかさ。
そうですね、
でそんなのをね、畑にまいたら収量が増えたねって、みんな楽しくやったんじゃない、
みんな、また商品名言っちゃう味の素かけて美味しいとかね、なってますよね。
ぜひクレームはみんな天才か聞こえ、
よろしくお願いします
深川宛てでお願いします
ごめんなさい食品添加物もね、いい面もあるんだろうとは思うんです。
腐敗防止とかね。
そうですよね、なかなかこう食べ物が少なかった時代ですよね、豊富ではなかったっていうような時はね、よかったのかもしれないんですけどね、いろいろ混ざるとね、どんな反応を起こすかわからないんですけど、それが検査されてないっていう状態がね、ありますよね、
そう食品添加物とかね、単体ではみんなテストされてるんだけど、それが複合的に体の中に入った時に、胃酸って塩酸みたいな成分だからさ、それらと反応してさ、どうなるかが分かってないんだよね。
そうですね、
で食べ合わせが無限にあるもんだからさもうこれ
何に何が入ってるんだかって
試せないよね。
そうです
ね、で長年にわたって試すことができなくって、 どんどんどんどんそういうのがね出てきてからなんじゃないの、がんとかなんか変な病気が増えたの、
うん、そうですね、うん、でそれの、 ちゃんとした因果関係が証明されてないからっていうことで、うん、思考停止になるんじゃなくって、うん、何が起きているのかっていうことを客観的に見る、
うん、
っていうことが必要なのかなと思ったりするんですよね。
だからね、そうなりたくなかったらね、変なものを食べなきゃいいし鬼の生活はそうなんだよ
ナチュラルなものばかりですね、
うん、あのね別にね食品添加物の勉強必要かっていうと必要じゃないんだよ。
そうですね、
なんか裏見てね、うん、知らないものが書いてある、
うん、
それを排除する、
うんうん、
もしくはねラベルがないものを買えばいいのよ。
あ、そうですね、
キャベツに、うん、あの原材料窒素何パーセントとか書いてないでしょ
書いてないですね、うんうん、ないものを選ぶ、
そうそうそうそう、うん、ないものを選んだらいいんだよね、
うん、
で誰が作ってるか分かってるものを食べたらいいんじゃない。
そうですね、
うんうん、あとはねなんかねよく分かんないものを食べるときはもうとにかく毒食って楽しむみたいな、
あ、まあね、うん、全然排除するっていうことはちょっと無理ですもんね、うんうん、ね、うん、
なんかだから別に難しくないよ、
うん、なんかそうちょっと思い出したんですけど、
うん、
動物って親が食べた、もう食べてるものしか食べないんですって。
ああ、そうそうそうそう、基本的にね、
ね、
うん、犬とか猫ぐらいじゃない、
お、ああ人間にもらったものをひょいひょいって食べちゃうね。
親が食べてるもの何かを学ばずに、
うん、
なんか人間に学んでしまって、
うんうんうん、
だから犬とか猫のがんも増えてんじゃん。
増えてますよね、
押し抜けるとかさ、
うん、そう、うちの犬だ
死にそうな犬、
そうそうそうそう、死にそうですごい太ってしまった犬、
ソーセージちゃん、
そうそうそう、アザラシちゃんとも呼ばれて
かわいそうに ね、
ねえ、ちょっとかわいそうなんですけどね、
うん
うん、でも昔はね猫もね、
うん、
親の食べてるものしか食べなかったんですよ。
そうそうそうそう、
うん、
その通りその通り、
だからネズミをね退治してほしくって、うん、猫飼っても親がネズミを食べてるところを見たことのある猫じゃないと、
うん、
無理だったんですよね、うん、あれはね、うん、
そうなんだよね、
うん、
今ねあの猫ちゃんも犬ちゃんもねなんかそれこそさあの乾燥フードばっかりでしょ
そうですね、
あの以前ね僕知り合いに、
はい、
イノシシの骨をあげたの、
うんうん、
ワンちゃんにどうぞ、
うんうん、
ワンちゃんの歯が折れた
昔はなんか牛骨とかバリバリ言ってましたもんね、
うんうんうん、今そんなものね食べさせちゃダメなんだって。
ああ、そうなんだ、うん、弱くなったんですね。でもやっぱり食べ物が原因でしょうね、
うん、
きっとね何か変わるとすれば、
うん
うん
うん、まあ、きっとそうなんだろうね、
うんうんうん、なんかあのうちあの学習塾工学っていう塾をしてるんですけど、
うん、
でそこで生徒たちにこうマンスリースタディって言って時事問題を深掘りしてもらうんですね、うんうんうん、でそれでいろんなことを調べてもらうんですけど、まあ、話がね食品添加物の方に行ったので、
うん、
食品添加物を調べた時のお話なんですけど、うん、あのいろいろねこう賛否両論を調べるようにいい面もあれば悪い面もあるのでっていうことで調べてもらってるんですけど、ですけどねあのインターネットで広告がねものすごいこう検索上位に来るんですよ、
うん、
で検索上位のものはねそういう食品会社のものばっかりなんですよね。
あ、そうだね。
なのでねそれだけを見てなんか素晴らしいみたいな感じのレポートを書いてしまった子もねお子さんもいらっしゃるので、
まあでもねそれがその年で気づけるんだったらいいよね。
そうですね、
うん、
そうですね、
うん
うんうん、
まあ、だから高額のお子さんたちは大丈夫だよ。そういえば、うん、だって昨日だか一昨日だかいつだったか忘れたけど味噌作りとかやってるんでしょ。
あ、やりましたやりました、うん、あの味噌もね、
うん、
添加物のないものをと思うと、
うん、
やっぱり手作りが一番いいじゃないですか。
まあそれはそうだ、
うんうん、で一番簡単ですよね、
うん、
味噌作りって。
ところであのテーマからどんどん外れてるけど大丈夫、
はい、
なぜ2人に1人がんなのかでメディアがどうのこうのって言ってるでしょ。メディアと関係ない話になってるけど、
いいあのメディアと関係あるんですよ。だからインターネットの情報がね氾濫しているのは、うん、やはりねあのラウンドアップの問題もそうですし、
うん、
今宣伝ガンガンやってるじゃないですか、
うん
うん、でそれってやはりねあのスポンサーになるからですよね、
うん、 なのでね、うん、なんかそういうね、変な情報から身を守りたかったら今すぐテレビを捨てる。
おお。
うちね、子供生まれた時にテレビ捨てたのよ。
そうなんですか、
うんうん、まあね、でもね、ここまで極端なことしなくてもね、まあ、ちょっとだけ疑ってもらったらいいんじゃないのかなと思うけどね。
あ、そうですね、
うん、結局ね、お金の流れを追う視点ってすっごい大事だから、
うん、
コマーシャルがなぜ成り立つかとか、
うん、
なぜコマーシャルをするのかとかね、
うん、
それによって何を与えたいのかとかさ、
うんうんうん、
儲かるのはどこかみたいなことを考えてもらうと多分ね、子供たちでも分かるよね。
そうですね、うん、なんか特に健康番組とか成績良くなるよみたいな番組とかでね、
うん、
いろんな特定のものを推奨したりするじゃないですか、
うん、
であれみんなこうわーって言ったりしますよね、
うん、
東大生は綺麗なノートを書くだとか
、うん、
あと付箋勉強法って言ってなんかわけわかんないぐらいまであちこちに付箋を貼っちゃう子が
現れたりとかね。いるね、あれ黒曜がスポンまた言っちゃったこれ、いや、黒岩さんが悪いんじゃなくてね、付箋そのものは別に悪くないんだけどさ。
そうですね、
うん
うんうんうん、
まあ、ちょっと極端だよね、
うんうん、マーケティングがね、
うん、
お上手だというかね、
うん
うん、
だってそのカラーペンだってそうじゃん。
そうそうそうそう、
辞書で調べてカラーペンで引くってさ、カラーペンだらけになってる子がいたよ
かないます、います、7種類ぐらい色がどれが大事なんだか分かんないっていうね。
昔さ、勉強法で言うと覚えた単語とかは辞書破って食べてたんだよね。
ああ、黒塗りしたりしてましたよね、
うん
うん、
まあ、食べるはねちょっと冗談なんだけど、
うんうん、
まあ、食べるぐらいの勢いで破って捨てるっていうのが、
うんうんうん、
あったと思うけど、
うん、今あちこちに付箋があって何が大事なんだか分からないっていう感じです。
まあ、頭の中にね入れようとしてやってることだからね、入れないとね、
うん、
なんか付箋貼ることで満足したりとか、
それが目標になっちゃってますよね、うん、なんかね、うん、
ところでまた脱線してるよこれ、
はい、ま、本当だいいじゃないですか
で2人に1人のがんはどうなった
の。2人に1人のがんを減らしたい
減らしたい
減らしたい、おかしいと気づいてみんなみたいな。
あ、そうかそうかそうかそうか、
うん、ね、で食事とかを直すね、変えると。
ところでミシュラン、
はい、そろそろ
時間だよこれ。
時間になりましたね、
うん、
はい、
一旦これ休憩挟んでエンディングだね。
そうですね、はい、
はい、
はい、今日はメディアの問題について脱線しながら話してまいりましたが、いかがでしたか。
大脱線ですよねまあ、まあ、でも話ってそんなもんだからね。
そうですね、
コンパクトにまとめられるほど簡単な問題じゃないし、
そうですね、
答えないし、
うん、皆さんも私たちのねお話ししたことだけでなくって、ご自分でいろいろ調べていただいて、ご自分の視点で考えていただけたらなと思います。
うん、苦情はぜひ深川までで
は今月もありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあバイバーイ。
バイバーイ。